シリーズ南北朝菊池一族歴史街道18、福岡県小郡市大穂原合戦。大穂原合戦、南北朝内乱期を描いた軍記文学太平記によると、昭平14、1359年7月、清政将軍の宮兼長親王を大将として菊池武光らが太宰府に攻め寄せてくるという報を聞いた北朝方の将二頼久は、それを迎え撃とうと筑後に出陣。6万騎の兵で筑後側を前にして、鰺坂の将小郡市鰺坂地区から久留米市宮の陣町一帯に陣を取りました。一方の清政府軍南朝方8000騎の兵で筑後側を見下ろす高良山、柳坂、箕面山の3箇所に布陣しました。軍勢の規模には裏付けがなく、実際には互角か清政府軍が優勢だったのではないかと考えられています。7月19日、菊池勢はまず手勢5000騎を率いて筑後側を渡りますが、小児勢は応戦せず、北へ退いて大穂原、大穂原に陣を取ります。8月16日、実際は8月6日夜半、菊池勢は夜討ちに慣れた兵300騎ばかりを小児勢の絡めて迂回させます。主力の兵7000騎は3手に分け、筑後側に沿って川音に紛れて小児陣へ接近。正面の兵が小児本体に近づいたのを見るや、絡めてからの300機が一斉に敵陣へ打ち入り、3箇所同時に時の声を上げました。こうして始まった戦いは半日ほどで勝敗がつきましたが、北朝方は3600人以上、南朝方は1800人以上もの死者が出る激しい戦いとなりました。2年後の昭平16年1361、8月に兼長親王は念願の太宰府入りを果たしました。福道の将軍富士、市南部に位置する大中富神社、下6年間1225から1226創建の境内にあるのが、福岡県指定天然記念物福道の将軍富士です。大穂原合戦で重傷を負った兼長親王が、大中富神社の主人である雨の小屋根の御事の籠により全壊したため、お手植えして奉納したものがこの富士だという伝承があり、地元では古くから将軍富士と呼ばれています。樹齢は約660年とされ、被覆面積約500平方メートルにも及ぶ藤棚には、毎年4月中旬から5月初旬になると、濃い紫色の花房が垂れ、周辺には花の香りが漂います。昭和45年に県指定天然記念物となり、現在も地元の人々によって大切に守られています。2枚の写真があります。1、高良山、久留米市から小郡市方面を望む。白く光っている町並みと遠くに山が見えます。2、福道の将軍富士。2、長く垂れ下がった薄赤色の藤の花房、天然記念物の立て札があります。問い合わせ先、観光振興課。電話0968-25-7223。地域おこし協力隊通信。ボリューム79。集落魅力課コーディネーター、花群瑞希さん。集落の問題解決に向け、地域の皆さんと一緒に活動中。竹灯籠ワークショップ in 冷え型を開催。3月23日。冷え型区から30人と 市内外から17人の参加があり、普段は静かな冷え型グラウンドがとても賑やかな雰囲気となりました。冷え型で伐採した孟宗竹を用い、専用のドリルを使って型紙に沿って穴を開けていきます。冷え型の皆さんが参加者に工具の使い方を教えてくださり、自然と交流が生まれていたのがとても嬉しかったです。制作した竹灯籠は冷え型区の公民館に飾り、みんなでろうそくに点灯。さまざまな竹灯籠の優しい明かりが集落を照らし、幻想的な世界が広がっていました。話し合いから実践へ。冷え型区では昨年から集落点検ワークショップを通して、地域の課題解決に向けて話し合いを行ってきました。少子高齢化と人口減少で集落の課題が増えている今、解決に向けた話し合いを重ねていく必要があると考えています。そして行動に移していくことが何よりも大切です。竹灯籠のワークショップも話し合いの中から生まれた企画の一つ。これからも地域の皆さんと協力しながら課題解決に向け挑戦していきたいと思います。2枚の写真があります。1、明かりを灯した竹灯籠。2、オリジナルの竹灯籠が完成。嬉しそうに竹灯籠を頭に乗せている子どもと手に持って微笑んでいる女性。インスタグラム始めましたと書かれた QR コードがあります。問い合わせ先、地域振興課、電話 0968-25-7250。